沖縄釣り情報番組フィッシャーズゲート。この番組では今の沖縄の釣りとこれからの釣りを楽しむための情報をお届けいたします。ゲストトークや釣果予報、釣りイベントのお知らせなど満載です。ナビゲーターは私、オリジンコーポレーション釣り歴初心者の330ショート、
ミスターマニアックサコムです。
そして、前回からの引き続きでグーさんと、浜地さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あお、
はい、ありがとうございます。今回はですね、深瀬釣りの、話をお聞きしようと思っています。それではたっぷりとお楽しみください。さあ始まりましたけども、今回はあの深瀬釣りについて聞きたいんですけども、一般的な深瀬釣りって浮き釣りとの違いってどのような。
そうですね、あのまずは浜地が喋ってないんで浜地に喋りましょう。
そうですか、やっぱり、
はい、じゃあ浜地さんお願いします。
深瀬釣りは一般的な浮き釣りとの違いは、はい、餌をまあ上から巻いて、
はい、
魚を浮かして釣る釣りが深瀬釣りになりますね、
はい、
で一般的な浮き釣りは、まあ、縦の釣り、重りを使っての棒浮きが主体になってます、
はい、なるほど。この目の前にある浮きがあるんですけども、これは浮き釣り。
そうですね、あの棒浮きの方で釣るのが一般的な浮き釣りになりますね、
はい、じゃあこれがこの丸い
そうです、どんぐり浮きになりますね。
なるほど、ありがとうございます。このですね、浮き釣りと深瀬釣りとかの対照的な魚というもの、なんか過去にどのような魚を釣ったりとかありますかね。
深瀬釣りで、まあ、沖縄の方はトカジャーっていうニザダイ系ですね、うん、
トカジャー、うん、
10日間カジャーするって言われるぐらい臭い魚がいて、
え、そういう意味でつけられたんですか。
お前の体よしや。今日は臭いよトカジャーで、お前。
そういう意味で。なるほど、トカジャーってそういう意味でつけられたんですね、うん、なんかトカジャー以外にもなんか大物とか。
そうですね、私はもう、まあ、磯に行くので、
はい、
そちらの方でカツオを狙ってますね。
なるほど、
ちょっと違うカツオなんですよね。
はい、
あの厳密にはカツオの種類じゃないんだけど、スマっていうやつがいてから、
スマ、
うん、沿岸部に多い、まあ、カツオの仲間って言われてるんだけど、
はい、
でとっても美味しい、
カツオの親戚みたいな感じですか。
親戚みたいなやつで。
ほー、ありがとうございます。なんかまあ、自分もあんまりよくわからないんですけど、深瀬釣りとか浮き釣りとかっていうのを、これを見たら釣れるっていうか。
そうですね、やっぱり目が悪い人っていうもので見ると、はい、やっぱり棒浮きの方が見やすいかなっていうのはありますね。
なるほど、
言えば水面の上に、はい、浮きのトップっていう部分がね、
こ
う突出してるんですよ、
はい、
でこのどんぐり浮きは結局水面の方にこうちょこっとしか浮いてないもんですから、
はい、
まあ、あの目が悪い人にはちょっと不向きかなというところがちょっとありますね。あ、まあ、それと、まあ、メリットデメリットで見ると、はい、棒浮きは向かい風に対してトップが出てる部分が風を受けるんで斜めになりやすいですね。で風が強い時はやっぱりこう、はい、どんぐり浮きの方が喫水性で見るとやっぱりこう、はい、水面のもうギリギリのところをこう漂ってるもんだから、はい、風の影響はちょっと受けづらいと。
抵抗が低いってことですよね。
そうですね、
やっぱり風の影響は極力減らしていって、はい、潮の影響を強くしながら釣るっていうのが一番メインっていう考えで大丈夫なんですかね、
うん、浜地さん、浜地さん大丈夫ですか。
熱中症。
うん、まあそれで言うとやっぱりオキアミと同じこうスピードと針についたオキアミをこう落としていくための努力っていうものが深瀬釣りだと思うんですよ。
はい、同調させるってやつですか。
同調っていう形になりますね。
なるほど、ありがとうございます。この深瀬釣り浮き釣りでのこの楽しさの、
うん、そうですね、沖縄、まあ、トロピカルフィッシュが多いんですよ。
トロピカルフィッシュ、
もうめちゃくちゃ熱帯魚ですよね。
あ、なるほど、トロピカルフィッシュと呼んでいるんですか、
う
ん、
そうですね、まあこのブラジル系とか、
はい、
ね、ハタタテ系とか、
はい、
そういったことがいっぱいいるんですけど、
はい、
この餌取りに対してすごいこう沖縄独自のやっぱりね、釣り方っていうのがあって、
はい、
もう深瀬の中では自然なもの以外のものを使ったりとか、ね、
自然のもの以外のもの、
まあ、沖縄でいうとスイートコーン、
あ、食べ物、人が食べる餌 にするってことですか。
そうですね、
人が食べるものを。
そうですね、スイートコーンを落として釣れるのが、はい、トゥカジャで、トゥカジャあのニダダイとで、はい、アーガイですね、うん、はい、であのブダイ系よく加えます。
で結構雑食っていうか、あの植物性の餌も食べてるよっていうような魚なのかなっていう感じがしますよ。
そうですね、特にこう熱帯魚がいるときにこう、はい、普通の巻き餌でこうやってて太刀打ちが取れないんですよね、オキアミで、
う
ん、
で小魚が、スズメダイとかなのが取っちゃうっていうこと
です。あ、なるほど。
でここでやっぱり沖縄ならではの練り餌っていうので、うん、こうまあ、沖縄ならではというか、まあ、全国的に練り餌を使ってるんですけど、練り餌を使うんですけど、それでも太刀打ちできないと。
練り餌っていうのは、
そうですね、小麦粉を練ってその魚の好きな餌をこう溶かし込んでるものをこう練って、はい、それをこう針につけて釣るんですけど、はい、で僕たちが最近こうあのスイートコーンを使うっていう話になってるんですけど、はい、面白い話で言うとミックスベジタブル使って釣りで何が一番食べるのかっていう勝負しましたよ。
ミックスベジタブルと、あの普通に袋で売られてるような、
はい、そうですね、あのジャッキーステーキの付け合わせです
あの横についてるやつですね、
はい、
あれで釣れるんすか。
やったんですよ。第1位がスイートコーン、
はい、
第2位が人参で、魚はグリーンピース嫌いでした人間と似てました
ちゃんとオチありますね。
ありましたよ。あれは多分なんか魚も綺麗だと思う
なんで極端にグリーンピースだけがって、なんかあります。
いやどうですかね、多分硬さかなとかいう話で思ったんですけど、多分楕円形でちょっと落ちていくこうスピードが速かったと思うんですよ。
あ、なるほど。グリーンピース、あの形って全部人参とかって四角に切られてますもんね。
はい、そうですよね。
なるほど。
普段は餌はじゃあ、あのオキアミをつけることが多くて、
はい、
あと配合餌とかでやってるっていう感じなんですか。
そうですね、やっぱり深瀬釣りっていうもの自体が巻くことだよね。
そうですね、
はい、
まあ、巻いて巻いてその潮に乗せて釣ることがやっぱり沖縄の釣りっていう形になっていくんではないかという話になりますけど、うん、
なるほど。
ただここ最近の釣りでよくあるんですけど、はい、沖縄で一番怖いのが、はい、熱中症対策だと思うんですよね。
熱中症、
うん、そうそう、岩の上で釣りしていて水分取らない人多いんで、
はい、
それと沖縄ならではの釣りで先ほど浜地が言った岩場からカツオが釣れると、はい、まあ、イソンボもいるんで、
イソンボ、イソマグロ、
イソマグロ、
イソマグロ、
うん、これもマグロの仲間って言われてるけど、まあ、ちょっとマグロとは少し分類上は違うよ。
あ、親戚みたいな、
親戚みたいなやつで、
まあ磯から万引かで、
うん、シーラ、
ね、シーラ、普通のカツオでキハダまで上がります、ね、沖縄の釣りっていうのはダイナミックですよね、そういったところで言うと。
なるほど。
から、そこで釣りしてる時にどうしても崖登りですよね、そういったところで言うとライフジャケット
注意事項ですね、
はい、
とか滑らない靴とか、あんなのが、
はい、
水分特にいっぱい持ってた方がいいと思う。
そうですね、今の時期はもう夏、真夏入ったもんですからね。
そうですね、
日差しとかが強いもんで。ありがとうございました。今回はですね、前回と引き続き浜地さんとグーさんに、深瀬釣り浮き釣りについてのお話を聞くことができました。以上ゲストトークでした。
ボビーのフィッシュアイ。ちょうど今の時期、港や河川の河口部で数センチから10センチほどのガーラの稚魚がよく釣れますが、その中には数種類のガーラが混ざっているのを知っていましたか？今回はガーラの種類の見分け方についてお話しします。他の種類より体高が高く、全体的に丸く見えるのがロウニンアジ。体に4本から5本の横縞があり、目が大きく、尾びれの先端が黒いのがギンガメアジ。胸びれが黄色く、背びれの付け根がうっすらと青く染まるのがカスミアジ。そしてギンガメアジによく似ていますが、尻びれと尾びれの下半分が黄色く染まるのがオニヒラアジ。これらの種類以外にも、テンジクアジやイトヒラアジといったちょっとレアな種類が釣れることがあります。ガーラの稚魚が釣れた際には、これらの判別方法をもとに、自分が釣ったガーラがどんな種類かを判別してみてはいかがでしょうか。次回はガーラの生態についてお話しします。
サコムの一鳥両断。はい、今日は餌の話なんですけれども、オキアミやサンマなどはほとんどが代用品で偽物なんですね。で、本物の餌っていうのはその現地で実際に魚が食べている餌っていうのがおそらく一番本物の餌っていうことになるんだろうなと思うんですけれども、ただ本物の餌っていうのも取っちゃいけない生き物っていうのもいるんです。その一つがアーマン、これはオカヤドカリっていうのの仲間なんですけど、これ天然記念物で一部の人を除いて取っちゃいけないっていうことになってます。で、これはヤドカリが実際に釣れるかどうかっていう話なんですけど、昔の人は釣れるっていう話をしてますけど、今実際ヤドカリ自体が少なくなってるので、そのヤドカリが少ない中で、ヤドカリを餌にして釣れるのかっていうと、果たして昔言われてたほど釣れるのかっていうのもあるので、極力使わないようにしていきましょう。以上、一鳥両断でした。
はい、ここからは質問コーナーの時間でございます。今回は僕からの質問で聞いていきたいと思います。素人がですね、深瀬釣りをするときはどのような道具を使えばいいですかね。浜地さん、お願いします。
竿はですね、一般的に始めるのは2号ぐらいの竿が無難かなと、でリールは2000番から3000番、台輪で言うとそれぐらいがいいですね。
メカによって番手が違うんですよ。
あ、そうなんですか。
あと、もう浮きとかちょっと仕掛けの方は、サンノリさんで聞いてもらえれば。
サンノリさんに聞けば全部大丈夫って感じですか。最後ちょっと結構投げやりな感じでした。こう釣り具屋行ったら聞けますよみたいな感じでしたね。
じゃあお前、お前臭いだけで来たんじゃないか。
2号ぐらいの竿をベースに作ったら、とりあえず手軽な深瀬釣りっていうのは楽しめて、
そうですね。
じゃあ大物になってく、例えばカツオを釣るってなるともっと大きいのとか。
そうです、もう竿は3号とか4号できれば使ってもらった方がいいですね。
じゃあもっとライトにやりたいって言ったら 1.5 号とかで楽しめるってい
う
のも、
2号でもいけますね。
遊べるよっていうことですか。
ありがとうございます。釣りに関する質問や疑問がありましたら番組ブログからもお送りください。以上、質問コーナーでした。ここからは釣りに関するイベントなどの告知をお送りします。公益財団法人日本釣り振興会沖縄支部からのイベント情報です。10月5日から7日に沖縄市合わせ漁港にてドリームオープンカップ深瀬釣り大会を予定しています。そして10月21日各地の釣り場で水辺感謝の日の清掃活動を予定しています。天気等で日時が変わることもありますので、詳細は日本釣り振興会に加盟している釣り具店にお問い合わせください。そしてここからは坂本さんからのお知らせでございます。
はい、私とその釣り仲間 の方で企画しているあさと川ファンクラブというのがありますので、それの、ファンクラブに入りたいっていう、メンバーを募集しています。主な活動は年に2回ほどの清掃活動で、それと、常日頃から釣り歩いてゴミを捨てない、ゴミを拾うっていう活動で、釣った魚を見せることによってこの川の面白さとかっていうのを伝えると、で、決定ではないんですけど、去年実はあさと川で環境釣り大会っていうのをやったんですよ。でそれがとっても好評だったので、また今年もやりたいなと思ってますので、決まり次第、また番組でお知らせしたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。なお釣りイベントの情報など番組ブログからも受け付けておりますのでお待ちしています。以上、告知でした。エンディング、はい、エンディングということで、今回もですね、グーさんと浜地さんに来てもらいましたけども、なんかいろいろ深瀬釣りでどんなこの餌を使えばとか、スイートコーンでも釣れるということを知ったんで、
ただ僕たちが使った中でスイートコーンっていう話になってるんですけど、多分魚は甘いものが好きなんで、甘納豆でも一度かけたことありますよ僕は。
甘納豆を針につければ、
やりました。でそれとですね、うちの釣りのメンバー、その中から一人が、とんかつサンドをちょっと四角く切って魚をかけたんですよ。多分みんなゆくしだろうって言うけど、ゆくしかどうかはみんながやってください。
はい、ありがとうございました。次回はですね、9月27日木曜日夜9時からの放送です。 またこの番組はインターネットポッドキャストでお聞きになれます。台風 FM ホームページまたは番組ブログからお聞きください。それではお相手は330ショート
サコムと
グータ
浜地でした。またまちゅんのもや
また次回お楽しみくださいありがとうございました。この番組は那覇市あけぼのの釣り具店フィッシング王国サンノリー2と刺繍屋サコムワークス以上の釣り人たちがお送りしました。また番組ではスポンサーを募集しております。番組ブログはTWログでフィッシャーズゲートを検索してください。